特集新春対談、これまでの10年に学び、これからの10年に生かす東近江市の可能性を探る、八日市商工会議所会頭田中俊彦さんと東近江市長小倉正清さん。平成27年が幕を開けました。今年は東近江市が誕生して10年の節目の年を迎えます。そこで今回の特集は、この10年の東近江市の振り返りと今後の街づくりへの思いなどについて、八日市商工会議所会頭の田中俊彦さんをお迎えして小倉市長とお話しいただきます。市長、市民の皆さん、新年明けましておめでとうございます。いつも市政へのご理解ご協力を賜り、心から感謝申し上げます。今年もよろしくお願いいたします。田中、明けましておめでとうございます。平成27年が市民の皆さんにとって素晴らしい年であることをお祈り申し上げます。市政10年を振り返って、岡崎、それでは早速ですが、合併以降これまでの10年間を振り返ってお話しいただけますか。市長、はい。旧一市六町それぞれが合併という英断をされたことを大変重く受け止めています。しかし東近江市として合併のスケールメリットがまだ生かしきれていないのではないかと思っています。旧市長が築いてきた素晴らしい歴史と文化と伝統にさらに磨きをかけていきたいと思います。また一体感のあるまちづくりのためにも、例えば幹線道路の整備やにぎわいのある中心市街地の活性化に取り組まねばなりません。強く豊かな街を実現できる要素はあると考えていますので、頑張っていきたいと思っています。岡崎、まだまだ可能性は無限大にありますよね。では田中会頭はこの10年の地域経済についてどのようにご覧になってこられましたか。田中、そうですね、私も合併協議会のメンバーとして関わり、いろいろと考えた市の名前も10年が経ち、東近江市という名前に愛着が湧いてきています。経済的には失われた20年と言われる日本経済の衰退の中、東近江市では比較的落ち込みが少なかったように感じています。おそらく近江商人の堅実さと、一方では積極的、さらに三方よしの精神が息づいているからではないか。そういう意味では経済的にも可能性があると思っています。自治体が消滅する。岡崎、昨年人口減少により全国でおよそ半数の自治体が2040年までに消滅する恐れがあるという報道がありました。そのリストに東近江市は入っていませんが、楽観視はできないですよね。市長、そうです。これからは特に若い人たちにとって魅力のある町、自己完結能力を備えた町にしないといけません。子育て、教育、若者の出会い、そして結婚、出産、さらに雇用といったキーワードが一つずつ充実して、東近江市に住んでみたいね、私の人生ってよかったねと言っていただける町づくりに挑戦したいと思っています。田中、2040年には東近江市の人口が10万人を切るという話もありますので、人口増加策としての企業誘致、住宅政策を充実していただき、東近江市の魅力をアピールしてここへ住みたいと思えるようにしてほしいですね。一方、これからは定常型社会という考え方もあり、頭に入れておくべきかなと思います。中1、定常型社会、経済成長や人口増加を前提としない社会、交通網の整備と活用。岡崎、さて、石暮トンネルや名神高速道路には五島三山、蒲生の2つのスマートインターチェンジが開通しました。東近江市は近畿圏、中部圏との関わりの中ですごく良い位置にあると思いますが、交通網の活用についての可能性はどのようにお考えですか。田中、これらのインフラをどのようにうまく使って発展させるかですが、例えば県外からの観光客が近江八幡市や彦根市に行き、 そのまま帰ってしまうことを何とかしなければなりません。ハードルは高いですが、蒲生スマートインターチェンジ付近に東近江市の物産を買えるような施設の整備が必要だと思います。また五ヶ荘地区への新幹線新駅整備など、その可能性をうまく見出して現実のものとすることが大事だと思います。市長、大阪経済圏、名古屋経済圏の真ん中に立地しているメリットをまだまだ生かしきれていないと思いますので、企業誘致を進めていきたいと思っています。観光施策と中心市街地活性化。岡崎、東近江市は観光についても注目されていますね。四季折々にある地域の特産を生かした観光を今後どのように取り組んでいこうと思われていますか。市長、旧市長それぞれが持つ歴史、文化、伝統をストーリーとしてつないでいくことと、地元の人も温かくお迎えする気持ちが必要になってくると思います。そして例えば能登川の湖岸は整備したら水泳場としてよみがえるのではないか。あるいは地域の 56% が森林ですから、鈴鹿の山は資源の宝庫なのです。材木や燃料の資源、さらに山そのものは登山道をきちんと整備して世界中から人が訪れるよう発信していきたいと思います。田中、市長はよく東近江を宝物殿という言い方をされますが、私もまさにその通りだと思います。たくさんある素材をいかに引き出して PR するか、資源に対しては常に手を加えていくことが必要です。例えばかつて妖怪市にあった飛行場や湖南鉄道に関するものを集めるのも一つだと思っています。観光協会と商工会議所、商工会がさらに連携を深めるべきだと思います。岡崎、一つの目標に向かって皆さんでタッグを組んでいくというようなことですね。では、中心市街地の活性化についてはどうお考えですか。